マリアと一緒に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、彼女は墓に泣きに行くのだろうと思い、その後からついていった。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここに置いていてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは、彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を探せ、そして言われた。彼をどこに置いた？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。聖書の中で一番短い句なんです、これ。英語では Jesus wept。たった2語です。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし、彼らのあの人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。ユダのお墓っていうのは洞穴掘って、そんな広くはないんですけども。そこに遺体を処理して、薬を塗って、包帯で天野で巻いて安置するという。そして墓の入り口に大きな石を転がす。これがユダの墓なんです。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光を見るだろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。身内はよう取り除けません。腐った体を見たくないですよ。だけど他人はできるんですね。他人だからできたと。いうことでありましょう。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら、大声で、ラザロよ、出てきなさいと呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい、こういう奇跡です、ね。もう一度25節26節4節。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。私はよみがえりである、命である。この言葉をラザロの、死んで4日経っていたラザロのよみがえりということにおいて、人々の前に言葉を見せられた。ラザロの復活はまさにこの言葉だ。この言葉を実証である。意味のない奇跡、まさにこのこと。イエス様はご自身が誰であるか、私が何者であるかということ、言葉と技を通して、この方こそ縁の命を持っていらっしゃる方。私は人間の命を、死と命を握っていらっしゃる方であるということをここで明らかにされたという、これがね、この奇跡でありますね。ある人が言いました。キリスト教が持つ力の最後的説明は、イエス・キリストが何を成し得るかを実際に見ることであると、ね。私たちも見てみたい。そう思いますね。そうです。イエス様に従った弟子たち、その当時の人たちは実際に見たんですよ。どんだけ驚いたことでしょうか。びっくり仰天したことでしょうか。特に弟子たちは立て続けに見たんです。ユダヤ人が 人間を神を、神と崇めるっていうことは絶対ありえません。日本人は平気です。阪神論。私たちの国の神々っていうのは、みんな人間なんです。人間なんです。ギリシャ神話でも人間なんです。だから人間が恋愛ごっこしたら憎み合ったり、面白い話ですね。人間の延長なんです。死んだ人が神になる。簡単なんです。それは私たち平気で神仏として崇める。だけども、天地万物使って唯一の神を信じている人間。人間はその神の被造物であるという。ここは断絶がありますよ、ここには。人間が消化して神になったり仏になったりすることはありえない。そのユダヤ人である。徹底してユダヤ教のシナゴグで旧約聖書を叩き込まれた弟子たちがですね、イエス様をね、神様だと告白するなんてありえない。だけども彼らは見たんです。聞いたんです。まさに旧約聖書で予言されたメシアが今こそおいでくださったと。イエス・キリストこそ神である主である。あなたこそ生きる神の子キリストですと告白しました、ペテロはね。見たからですよ。聞いたからですよ。知ったからですよ。このラザロのこの復活の奇跡に伏線があるのはもうご承知だ、お分かりだと、お分かりのところだと思いますけどもね。なぜイエス様がすぐ駆けつけなかったか、ラザロが病気だと、深刻な病にかかっていると。わざわざ2日そのところに滞在されたというね。イエス様がラザロのもとに来られたのは死んで4日経っていた墓の中だったというね。今の日本では人が死んでですね、死後24時間ね、埋めることができない。これ埋葬することで許されないですね。焼くことも許されないですね。24時間経過しなきゃいけない。まあそれは蘇生の可能性と犯罪の可能性があるということを警戒するわけですね。だけどもね、当時のユダヤの埋葬っていうのはね、死んだらすぐ埋葬したようです。なぜですか？暑い国だからですよ。腐っちゃう。で、阪神大震災の時にね、神戸の教会、牧師たちは大変だったんですね。おびただしい数の人たちの葬儀をしなきゃいけない。また、広い岡のこの神戸の市の斎場なんてのはもう24時間フル回転。そんなもんで間に合いませんでしょ？他府県に遺体を持って行ったんですね。だけどそれでも間に合わない。ですから、多くの人の遺体は冷凍庫、安置され、特別にまた作られて。まあ変な話でありますけど、当時はドライアイスも遺体保存もないわけで、冷凍施設もないわけでありましてね。だから死んだらすぐ葬る。ひんやりとした穴蔵に葬る。それから葬儀が始まる。嘆き悲しみの期間があるんですね。泣く人たちがいっぱい、偉大人たちが、マルタとマリアの元に集まっていったというのはそのことなんですね。墓にまで多くの人がついていったというのは葬儀のさなかだったんです。彼らが証人になるんです。そして、ユダヤでは、これは俗信なんですけども、死んだ人のこの遺体にですね、死んだ人の霊がその上にさまよっているという考え方がどうもあったようだと言われますね。そしてあよくば古巣に帰りたいというね、もう一度生き返りたいと。だけども3日経つともう腐乱してくるので、その死体に対して見切りをつけて、しゃあないからどっか行こうかというふうに魂は去るんだということなんですよ。だから4日がここに意味が持つわけです。イエス様は死んで墓に葬られ、3日目によみがえり、ここにも意味があるんです。完全な死ということなんですね。完全な死ですから、まさにそれが伏線となってラザロの完璧な、まさに神の純粋な技としての蘇りの記事がここに出てくる。まさにイエス様は蘇りの主であるということですね。このイエス様のこの死人の蘇りをことを から私たちは2つのことを考えます。一つはですね、イエス様は死んでいるものを蘇さる命のお方だと、命を与えてくださるお方ですね。